意向がありますように、またアジア諸国、また北朝鮮によって捉えられている多くのクリスチャンたちのうちに、また中国の教会、神様どうぞあなたの恩典が豊かに今このアジア地域で行われているすべての教会のうちに臨んでください。世界を導いておられたこの主イエスキリストが全世界の主であり賜ることを今日も私たちは宣言をし皆をあがめます。主イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。はい、どうぞお伝えください。それでは今日の聖書、特地教で読んでくれるかな、どこ行ったか。はい、今日のテキスト、テモテ第一の手紙の、4章1節から、何節まででしたかね、6節まで、そこまでです。ありがとうございました。今日はこの一番最後のですね、キリストイエスの立派な奉仕者になるということでご一緒に見ていきたいと思いますが、パウロはこの若き、牧師であったテモテに向かってですね、どのようにしてこの諸問題を、教会に起こる諸問題をですね対処するかということを、ビニ入りサイニ入り、この詳しくアドバイスをしているわけです。まあ、パウロにとってテモテを愛する弟子です。またテモテにとってパウロは偉大な恩師であります。私も1964年に神学校を卒業してですね、3月に卒業して、でその後ケチャブ先生は秋に10月にはカナダに帰りました。副牧師としてその仕えたと経験がなかったんで、いろいろなことでですね模索をしながら、まあ仕事をしたんですが、そういうある期間の間ですね、副牧師としての務めをしていればなと時々こう思うことがあるんです。また副牧師をした経験のあるという、ことに対してはですね、そういう人は羨ましいなと思うことはあるんですが、私はいきなり、そういう経験がなかったんでですね、このテモテとパウロのようなそういうこの関係にですね、この経験したことがなかったんでですね、このパウロにとって、テモテにとってはどんなに心強いことだったかというふうにこう思います。今日このところはですね、パウロがテモテに対してどのように信徒を励まし訓練していくか、また自分自身がどのようにその生きるべきかということをパウロはこの中で述べておりまして、そのことを今日は見ていきたいと思います。まあ、当時の教会はですね、このエペソの教会のみならず、コロサイの教会においてもそうですが、いろいろな教会の中にその異端の教えがこの入ってくるわけですね。教会が盛んになればなるほど、そういう異端もまた広がってくるという、そういうのが常に教会の歴史の中にはあるんです。だからパウロは使徒行動の中に、自分が福音を伝えた後にその狼が来てですね、この信徒たちを惑わしていきますということをね、エペソの港でパウロはそういう思いを持ってこの語ったというのが使徒行動の中に書いてありますけれども、まず私たちはこのパウロがこの今日読んだところを見るとですね、異端というのはどういうものであるかということをまず知る、その実相を知るということ、これが大事なことだと思います。これは先ほど読んだところの中にですね書いてありますが、このパウロはこの中にですね、4章のある人々は惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになりますと、この、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えに心を奪われたという言葉ですけれども、 パウロはですね、ピリピの手紙の 第2テモテの3章14節、そこもちょっと開いていただきたいと思います。第2テモテ第2テモテの3章の14節、じゃあそこもテス兄弟読んでくれる？3章14節です。
けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分が誰から学んだかを知っており、
はい、15節まで読んでください。
また、自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。
はい、この中に大事重要なことが書いてまして、パウロはその思いを念頭に入れてこれを書き送ったんですが、けれどもあなたは学んで確信しているところにとどまっていなさい。あなたは自分が誰から学んだかを知っておりと書いてますけど、このとこと同じようなことがですね、ピリピの3章の16節、これは後で皆さん開いてください。全く同じようなことですね。学んで確信しているところにとどまりなさいという言葉です。まあ、先週ですね、キャンプがあって大変子どもたちも喜びました。渡嘉敷に行けなかったのが逆に良かったのじゃないかなと、言っていたら一日で帰ってきたかもしれませんが、台風でですね、その講師だった、宮古のバプテストの、漬山先生がですね、ご自分の教会にあったことを話されました。それはアメリカから来た日本人の宣教師といわれる方がですね、宮古島に来て、そして新しい教えをね、教会の人たちにして、それで、何人かの方々がこのアメリカから来た宣教師、日本人の宣教師のところに行ってですね、教会の中に大変混乱が起きてしまった。まあ、そういうこともあって、いつも明るいですね、漬山先生がね、鬱になってしまったと。もう何もできない、そういう状況の中に、それは教会の中に起こったさまざまな問題によってその鬱になったという話をしておられましたが、その宣教師は後で出て行ったそうですが、出て行った何人かの方々も後で分かってですね、教会に戻ってきたという話をされていました。ですから、いつの時代でも新しい教えだと言ってですね、それに惑わされる人がいるということをパウロはこの中に述べているわけですね。私たちも学んで確信しているところに立っていなさいというのは、これは教会でいつもそのことを語るところです。新しい推しが来た、それに何であるかということを知らずに飛び込んでいくということはですね、このパウロのエピソードの教会の中にもそのことが起こった。ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、そして信仰から離れていったという言葉です。エペソに入ってきたところのこの教えはどういう教えかというと、前からもよく、コロサイの手紙でも学んだように、このグノーシスといわれる哲学的な哲学です。この教えはですね、福音よりも優れたあらゆる種類の特別な知恵と、特別な知恵と教訓がある、それは救いに必要であると。グノーシスの教えの中に福音よりももっと優れたものがある。イエス・キリストの教えでは十分ではなくて、救いにとっても十分ではないとこのグノーシスは教えたというんですね。だからイエス様の救いだけで、イエス様の教えだけでは足りない。だからグノーシスといわれる自分たちの教えをもってこの教会をですね、混乱させていたということです。彼らはグノーシスはですね、肉体というものはそれは悪であると、霊の実が善であって肉体は悪である。ですからイエス様は肉体の体をしていたのではないと、イエス様が道を歩くときそこに足跡がなかったと、そういうことを言ってですね、肉なるものはそれは悪であって霊の実が善であると、まあ、そういうようなですね、グノシスの教えはもっとたくさんあるんですが、まあ、そういうふうにして教会を惑わした。このエペソの教会の中にも、テモテに向かって書いた教会の中にもそういう教えが入ってきた。4章の1節見ると、 しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。この後の時代になると、この悪霊の教え、異端の教えが非常に増えてくるという、これはそうなんだと言えると思います。まあ、韓国にはですね、10名ぐらいのキリストがいるという、私がキリストであるという人々がですね、韓国にいる、世界中には何十人とかいるわけですけれども、その後の時代になると、終わりの時代になると、そういうキリストだ、自分がキリストだ、イエス様の福音の教えだけで十分でないと教えるような、そういう人々が起こってくるということをパウロはこの中で語りました。で、2番目はですね、この悪魔とサタンは光の天使に武装する。第二コリント11章の14節、じゃあそこを読んでください。第二コリント、そこを皆さんどうぞ開いてください。ページも教えて、第二コリント11章の開かれましたが、第二コリント11章の14節、この13節の中にもですね、こういう者たちは偽使徒、使徒を欺く働き人であり、キリストの使徒に変装しているのです。しかし驚くに及びません、サタンでさえ光の御使いに変装するのです。悪魔が光の御使いに変装されているんです。あの江戸の園でですね、このサタンがアダムとエバに近づいて、そして神様に背くことを誘ったんです。神が食べてはならないという木から食べたらいけない、食べると死ぬと言われた。しかしサタンはそれを食べるとあなたの目が開け神のようになるというね、神を全面的にしたいしたんじゃなくて神のようになると言って、このエバを誘惑してついにそれを食べてしまった。この実を食べると目に麗しく賢くなるにはというこの言葉ですね、神のようになって目には美しく食べるに良い。だから人間の知恵ではですね、私たちはこの悪魔のに対抗できない、見分けることが難しい。マルコの福音書の中にそのイエス様のいよいよ最後の時が来た時ですね、一人の女の人が、そこで、弟子たちと一緒にですね最後の時を持ちました。その時にこの女はイエス様の愛を示す最後のチャンスと知った、女性の勘というのは非常に鋭く、男性よりももっと優れていると言われますが、イエス様の言動を見ていると、いよいよ終わりに近いということを分かったその女がですね、非常に高価な純粋なナルドの香油をイエス様の頭に注ぎかけたと書いてあります。この聖書のマルコの中には、壺を壊した、このナルドのこの壺の中に入っていたのは1年分に相当するような高価なナルドであったと。それを壊して、そのナルドの行為はどのような値打ちを持っていたかというと、非常にという言葉が書いてます。非常に高価で純粋なナルドの行為と書いてます。だからどれほどこのナルドの行為の中でも、この行為はですね素晴らしいものであったかと分かりますね。非常に高価で純粋なナルドの行為、これは女の信仰の表れですが、それを見た弟子たちは何と言ったかというと、何のために行為をこんなに無駄にするのか、 それを打って貧しい人々に施せたのにと、もっともらしい、まあ、説得力のある言葉を使うんです。彼らはイエス様を愛するのではなくて、もったいない。これを打って貧しい人に施せばいいという、その彼らの言った言葉の中には、この純粋じゃない不純の心が入っていた。だから、光の天使に変装するというのは、サタンから来る、起こってくるもので、私の中にも、このサタンが侵入してくる。これは、よく気をつけて、私たちの言葉とか行動なんかもですね、これチェックするといいかと思いますが、一人の音楽家がですね、アフリカの宣教師として行く決心をしたそうです。非常に優秀な音楽家。しかし、周りの人々は何と言ったかと、あの未開の地であなたの持っている音楽なんていうのは何にも役に立たない。だから無駄だから行かん方がいいというアドバイスをしたそうです。しかし、この宣教師はですね、神様の迫りを受けて、たとえ今自分の持っているものが、自分の国ではそれは有効に使われて人々の拍手を受けるかもしれないけれども、しかし私はアフリカのイエス様を知らない人のために行くのだと言って決意をされて行かれたそうです。伝道書の11章の中にはですね、水の上にパンを投げなさいという言葉があります。うちの教会を作ったですね、ケチョン先生の本、何冊かありますけど、その本の一つがですね、水の上のパンという本があるんです。多くの宣教師が日本はですね、宣教師の墓場だとこう言われた。一生懸命やってもなかなかこの強制が上げられないというかね、働きの効果が出てこなかった。だから宣教師は帰るときにみんな嘆いたそうですが、うちのケチャム先生もですね、そういうことを自分の沖縄伝道は失敗したと、こういうふうになんか言ったそうです。確かに、当時少ない人数で一生懸命やったけども、集まっている人数は少なかった。失敗したと。それはまさに水の上にパンを投げるような状況で効果が、結果が生まれてこない。それをまあ見たのでしょう。このテモテの4章の1節からのところをもう一度こう見るとですね、そこに彼が教えたものを、パウロはその彼に向かって、そこの中にですね、3節、彼らは結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、うんぬんとこう書いてありますけども、彼らの両親が二節なんか、それは両親が埋したり、偽りを語る者たちの偽善によるものです。両親が埋してしまった、そういう教えによってその彼らの両親が埋してしまった。結婚を禁ずるということは、その教えは禁欲主義的だった。してはいけない、食べてはいけない、飲んではいけないというその禁欲主義的なものです。三節、彼は結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。だからいかにこの、ここに入ってきた異端がですね、そういうような教えをしていたかということがよく分かってくるんです。いつの時代でもそういう教えが教会の中に入ってくる。教会が生ぬるいとか、あるいはもっと断食して、あるいはもっと、立法的にならなければ教会は正常な教会じゃないというようなことを言って教会の中に侵入する、そういう異端の、教えがあることを見抜かないといけない。ですからまずその異端の実相、それは何かということをパウロはまずこの中に述べてですね、惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになりますと。だから異端というのはどういうことかというと、両親が埋して結婚をすることを禁じたり、食物を断つこと、その他にも、イエス様の救いだけでは十分でないということを、そのグノーシスは伝えたっていう。それに対してパウロは何を言ったでしょうか。二番目はこのキリストを知るということ。ここはご一緒に皆さんと広げたいと思いますが、ピリピの手紙、じゃあそこも今度は哲教で読んでくれ。ピリピの手紙、三章。 3章の8節から10節まで、ここは大事なところですから、そこを皆さんで確認をしていきたいと思います。ピリピ、はい、3章の8節から10節です。はい、8節10節。このパウロ、ピリピの手紙はですね、パウロの彼が改心した後にクリスチャンになった時に自分自身がどういうふうに変化したかということを述べている、パウロを知る大事なこのこと、御言葉だと思います。私たちはキリストを知るということはですね、それはサタン、あるいは異端に怯えるあまり何かあったらすぐにですね、悪魔の仕業だというふうに結びつけてしまうことがないように、そのサタンというか悪魔に非常に敏感というかね、その人はですね、その何か転倒して転んでもですね、これは悪魔の技であると、こう全ての中そういうものに関係づける、何かあったらそれは悪魔がやったと。確かにそういう働きありますけれども、その悪魔の働きなしは私は無防備であってはいけない。しかしあまりまたそれに敏感すぎて、それは全部悪魔の仕業だというふうに見てはいけない。本物を知ると、それは知ることを優先しなければなら、パウロはユダヤ教の熱心な信徒でした。ですから彼は律法を守るということについては、そういうことによって救われるということを彼は信じて、そういうふうに生きた人でした。しかし、キリストを知った時の彼の人生観が全く変わって、価値観が変わってですね、今まで信じて生きてきたものは、それは地に悪たのようなものであったと。それまで彼が得てきたものは、持っていたものを全部捨ててしまったということです。別の訳を見るとね、キリストを知ることのあまり素晴らしさの家に、キリストを知ることのあまりの素晴らしさの家に、それらものを全部捨てた。あるいはキリストを知ることという圧倒的な価値に比べたならば、すべてのものは地に悪たのようなものである。だからイエス様をパウロは知ることのあまりの素晴らしさ、圧倒的な価値に比べて、今まで自分が信じてきたものは、それは地に悪たのようなものであった。時々ゴミ屋敷の主人の話がテレビに出てくるんですね。道から集めてきたものを自分の家に入れて、それでも間に合わなくなって、あとはその庭にまでそれが広がっていて、ひいてはその道路までそれが広がっていく、それは市が回収してというようなことをよく言われますけれども、ゴミ屋敷のようにパウロはいろいろものを自分の中に、心の中にそれを全部運び込んできた。しかしそれ今振り返ってみると、彼の知恵も地域も信仰も全てを持っていたこの人物であるということが言えるんです。彼はこの地上における立派さ、立法を守ることの立派さにおいては、彼のような人物はいなかった。たくさん彼は持っていた。しかしそれらのものをキリストを知ったらば、あまりのキリストの素晴らしさの家に、あまりの素晴らしさの家に価値ないものとなった。キリストを知ることという圧倒的な価値に比べたら、そういうものはゴミにしか過ぎない。マタイの13章の52節、 じゃあそこは、統一教会で読んでくれる。マタイ13章の52節。はい、この52節の中にですね、そこでイエスは言われた、こういうわけで天の御国の弟子となった学者は、これは、まあ、信徒たちはというふうに置かれる言葉ですね。信徒たちは皆自分の蔵から新しいものと古いものを取り出して出す一家の詩人のようなものです。この前には13章の45節の中を見ると、天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。高価な真珠を一つ見つけた商人は行って持ち物をすべて売り払い、それを買います。本物を見つけたら今持っているものを売り払ってそれを得るんです。天国というものはまさにそういうところであるというパウロは、ああごめんなさい、このイエス様の言葉の中にですね、この13章の53節のところについてある人の解説はですね、聖書を徹底的に学ぶものはアフリカのですね、アレキサンドリアの図書館を完全に読み尽くしてしまったとしても及ばない学者となる。まあ、アレキサンドリアの図書館っていうのは、まあ、世界で最大の図書館と言われますが、そこに何十万冊とある、それを全部読むことよりも、読む人よりももっとはるかに聖書を知る人は、それは優れたものであると。だから聖書がいかに大事なものであるかということを、私はもう一度ここでですね、イエス様が言われた、天国のことを知った者は自分の蔵から新しいものと古いものを取り出し、一家の主人のようなものです。パロはコロサイの手紙の中には、キリストの無尽蔵の富がというふうに書いてあります。コロサイの2章3節の中には、キリストのうちには無尽蔵の富が隠されているということです。私たちが一生勝ってもこのキリストの無尽蔵の富を手にすることはできないほどたくさんありすぎる。だからこの異端を見分ける秘訣は聖書をまず知っていくということです。でもう一つ最後にこの、手元の第一の手紙4章のところ、そこをもう一回開きたいと思いますが、4章の6節、これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたは信仰の言葉と自分が従っている良い教えとの言葉で養われ、キリストイエスの立派な奉仕者になります。神様の言葉によって養われていきなさいということをパウロはこの中で述べているわけです。神の言葉によって養われて初めて何が正しいのか間違っているかということを判別することが、知ることができるようになるんです。エペソの教会の中には、御言葉に養われていたためにその教えに惑わされて信仰の破線にあったという人たちがいたということは、一章の中でそのことを見ました。一章二節の中には、その中には秘めないとアレクサンドルが言います。私は神を冒涜してはならないことを学ばせるために彼らをサタンに引き渡した。だからここに出てくる、その人物たちはですね、信仰の破線にあってしまった。パウロがこの二人の人をですね、教会から追い出した。 私たちはこの神様の御言葉によって養われていくものである。養われるということはどういうことかというと、この中でキリストイエスの立派な奉仕者になるということは、それは養われるためには自分の力で食物を食べるように、御言葉を通して養われていくように、御言葉が自分の中に起こる問題を解決することができるように、ペテロの手紙の中にはですね、二章の中に、第一ペテロの二章の一節から三節の中に、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉を、御言葉の父を主体に求めなさい、それによって成長し救いに至る。生まれたばかりの子供のように、赤ちゃんのように純粋な御言葉を主体に求めなさい、それによって成長して救いに至るのです。それによって、御言葉によって私たちは成長していくのであるということです。だから御言葉を知らないと、この相手を私たちは知ることはできない。だから御言葉をしっかりと学んでいく、御言葉をしっかりと知っていくということです。最後に4章の6節で、それをもう一度確認したいと思いますが、これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたは信仰の言葉と自分が従ってきた良い教えのことで養われ、キリストイエスの立派な奉仕者になりますということ。これは正しく教えなさい。自分が従ってきた良い教えの言葉で養われ、この正しい教えというふうに別の訳を書いてありますけれども、この中で良い奉仕者になるってこと、立派なキリストイエスの立派な奉仕者になる、それは良い奉仕者になるために何が大事かというと、それはイエスを仰ぎ見るという、先ほど賛美ありましたけど、その仰ぎ見るというですね、ヘブルの手紙の中にはイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないかという言葉が出てまいります。若い頃は熱心だったけども、途中で、その信仰から離れてしまったという人が多いんです。沖縄で新生沖縄の運動した時ですね、いろんな教会からのデータを見るとね、こういう結論が出ました。訪問してみると、アンケートに応答した人を見ると、クリスチャンが人々が多かったと。昔は言ってたけど、訪問してみると教会今行かなくなっている。それは信仰が継承されていなかったということです。イエスを仰ぎ見つつというのは信仰形です。イエスを仰ぎ見つつ、まあ、英語の聖書は分かりやすい、 ING がついているんです。仰ぎ見つつ走ろうではないか。テモテもこのエペソの教会も、良い奉仕者になり続けるためにはイエスから目を離してはいけません。だから続けるということが、どんなにそれは信仰の高であるかということが分かります。まあ、うちの教会でもですね、50年も40年も30年も20年もそういうふうにして信仰の継承をされてきているということは、それは教会にとって大きな宝と言えます。そういう人がいると教会は安定してくるんです。教会の中に何かよそからの間違った教えが入ってくると、そこでまた羊たちが散っていく。それでは安定した教会にならないんです。だから仰ぎ見るってことを忘れてはいけないと思います。そしてこの正しい教え、良い奉仕者になるためには、それはキリストに触れ続けていくということです。御言葉に触れていく。ヨハネ福音書の9章の中に、生まれながらのその盲人がですね、イエス様によって癒されたんです。どうしてあなたは癒されたか、誰があなたを癒したか。生まれながらの盲人というのは、当時はその人の罪か親の罪かどっちかであった。彼はイエス様によって癒されたときに、私はかつては目が見えなかったけど、今は見えるんです、はっきり言って。そうパリサイ人たちに彼が答えた返事なんです。かつては見えなかった、しかし今その 癒されて見えるんです。だから見分けるってことは何かというと、それは本物を見続けていく、あるいは本物に触れ続けることが、それは見分ける力となっていくんです。松尾芭蕉の書と言われるものはですね、 99% はこれは偽物。松尾芭蕉が書いたとする書があるとすれば、それはおそらく相当の値段でね売れると思いますが、しかしそれは 99% は偽物である。偽物を見慣れると感が鈍ってしまう。だから鑑定士はですね、いつも良いものを見つけないと鑑定ができなくなってしまう。だからいつも本物を見て、これが偽物であるかどうかということが分かる。また銀行の人がですね、毎日この札を数えているとね、偽物はすぐ分かる。それは触れているからです。私たちこのクリスチャンもですね、このパウロがこの中でキリスト、この自分に従ってきた良い教えの言葉で養われる、御言葉によって養われていくならば、キリストイエスの立派な奉仕者になりますよ。あなた自身もそうだけど、しかし教会の人々にもしっかりと神様の御言葉で教えられるように、今学んで立っているところにしっかり立つように、これがパウロがテモテに向かって書いた言葉です。だから当時の教会がどんなに混乱に満ちていたか、その混乱に満ちた教会に対してパウロは何をもってサジェッションしたか、指導したかということがこの中に書いてあります。良い奉仕者になるためには、御言葉を知り、御言葉を実践していく、それが異端を見抜いていく秘訣になるということをですね、覚えながら私たちも御言葉をしっかりと学んでいく。聖書に何と書いてあるか、聖書を通してそれを見ていく、見続けていく、それがこのパウロが良き奉仕者になるための大事なことだということを語った言葉をですね、しっかりと心に留めて今週も歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、私たちに聖書という素晴らしい宝物、無尽蔵の富が隠されているこの聖書を与えられて、私たちの人生の歩むべき道のりを示してくださる、また悪との戦いの中における神様の働きについても常に正しい道を教えてくださる神様の御名によって歩むことができることを感謝します。主よ、どうぞこの一週間も私たちの周りにどんな新しい教えが来たとしても、それを御言葉を通してチェックすることができる霊の目を開かしめてください。悪魔は巧妙です。光の天使まで予想だけの、そういう偽善的な働きをしておりますから、どうぞそれに私たちが惑わすことなく、御言葉は何と書いてあるかということを、いつもそれを知ることができるように導いてください。主の御名によって祈ります。アメン。はい、じゃあさっきの